さあ、今夜は山口大学、まず理事でいらっしゃり、そして教育学生担当副学長というね、役職についていらっしゃいます小島直也先生にお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
小島先生、プロフィールをいただいたんですけれども、
はい、
何ですか、京都が本籍地でいらっしゃって、北海道は大学にいらして、そして、現在山口ということなんですけれども、随分転々となさっているようですね。
はい、渡り歩いてましてですね、生まれは、まあ、京都の田舎の方で、小学1年生ほどまでいまして、その後、親父の仕事の関係で滋賀県の方に移りまして、大津ですね。それで高校までおりまして、はい、でその後大学で北海道、まあ、10年単位に動いてまして、そしてその後北海道からストレートに山口宇部に行きましてですね、はい、それから35年間というあ、まあ、そういう
山口県が一番もう今長くいらっしゃるわけですよね。まあ、はい、そういうことですね。うん、でもいろんなところに住まわれると、それぞれの土地のことだったり、はいはいはい、まあ、風土であったり風習というものをやはりこういろいろ経験されているので、いろんな学生さんと、また大学ですから、いろんなところからお越しになっているので、そういった意味では先生は非常に話が、
まあそうで、まあ根なし草といえば根なし草なんですが、まあそういう意味では、まあそれほどその場所に固執してるっていうことでもないですし、まあただこれ以上南には行きたくないというどちらかと言いますね。
南はもうこれ以上ここまでで大丈夫って感じですか。
どちらかというと北志向の人間ですので、
そうですか、
はい、もともと爬虫類が嫌いなもんですからね。
それは私と一緒です。私もそうですね。
できるだけ北の方がいいなっていう、そういう、はい、
寒いのはじゃあ
案外平気なんです。
あ、そうですか。そんな先生に今日はいろいろとお話を伺うんですけれども、まあ、先日今年もセンター試験が、終わりましたね。まあ、先生学生担当、教育学生担当ということで、うん、副学長もなさっているわけで、そういった意味ではいろいろとまた今年もいろいろ心配事とか、
ね、
いろんな、はい、ことがあるかと思いますが、はい、まあ、そんな話も含めて、はい、また先生の人柄なども、いろいろとこの番組で、聞いていけたらいいなと思っておりますので、はい、で、また曲もですね、今夜は4曲先生からお持ちいただきました。非常に多岐にわたっていてですね、楽しみにしているんですけれども、そんな中ででも、なんかちょっと共通点のようなものも、あるようなので、いろいろとお話を伺いながら、ご紹介もしていきたいと思いますので、どうぞ今夜よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さあ、今夜は山口大学から小島直也副学長にお越しいただいているんですが、最初に今聴いていただいた曲がカーペンターズの青春の輝きということで、
うんうん、
これはお好きな曲なんですか？
これはですね、まあ、思い出とすればやはり大学時代、私も団塊の世代の走りなんですけどね、うん、はい、まあ、大学紛争がいろいろありまして、うん、その後まあ、学生サイドから見ます、まあ、体制に敗れたっていう形で終わるわけですよね。でその虚無感からこう復帰していく時のイメージっていうのが、アンガカーペンターズに乗ってきたっていうのが私自身の感覚なんですよね。
なるほど。
はい。で、まあ、このおかけしたその曲は、どちらかというと、まあ、日本語で言いますと、青春の輝きというタイトルがついていますが、英語のタイトルは I need it to be in love っていうやつですよね。ですから、まあ、うまく訳してるなとは思うんですよね。だけど、内容的に言いますと、青春の輝きだけではなくて、その輝きもちょっと、少し弱い、淡い輝き、それと半分、なんて言いますか、影が入ってくるというような輝きなんですよね。そういう曲調ですよね。まあ、そういう意味で非常に印象に残る曲で、まあ、いろいろ慰められる曲ですよね。
そう、
まあ、そういう意味で、
うん、
私自身の大学時代の、まあ、まあ、青春時代って言いますかね、そういうものとの関係で、非常に思い出の深い曲の一つですね。
そうですね。はい。そしてその青春時代、まあ、学生時代の話が今ちょっと出ましたけれども、いよいよもう本当にセンター試験が終了して、 ちょうどそうですね、どこを受ければいいのかとか、はい、いろんなことをこう模索している今ちょうど学生さんがたくさんいらっしゃると思うんですね、はいはいはい、まあ、彼らにとってもこれからいよいよ大学時代というか学生時代が待ってるわけですから、ちょうどその青春の先生がちょうどねこのカーペターズを聞かれて思い出される時代に突入するわけですが、はい、もう毎年センター試験を山口大学では受け入れてやっていらっしゃいますけれども、やはりあれだけの学生さんをたくさんこう一堂にっていうことになると、学校でのその受け入れっていうのもなかなか気を使われていらっしゃるでしょうね。
そうですね。これはまあ、センター試験は山口大学あるいは山口県だけである問題じゃなくて全国で一斉にやってるわけですよね。ですから一箇所でのトラブルっていうものが全国に波及するという意味で、これ非常に前から準備がなされ、しかも統一的な形がきちっと作られてやっているんですよね。ですからそれをまあ着実に実施するという意味で、なかなか準備が大変なことなんです。はい。
まあ、中でのその準備も大変ですけれども、まあ、毎年その気候であったり、 そしてまあ今年はインフルエンザが流行りましたしね、まあ、そういった意味では本当に予期せぬ準備っていうのもいろいろとありますよね、
はいはい、そうですね、うん、特に今年はその全国の国立大学の中でも非常に大きな問題になりましたけれども、はい、インフルエンザの対応ということ自身がですね、全国的に問題になりました、はい、で最終的にこれを決断して、インフルエンザが流による追試験をやるという形になりまして、はい、それがそんなに前ではないんです。確かに準備期間が非常に短い時間でそれをまあやるという形になります。まあ、数ヶ月ですね。で、まあ、来週に追試験がまた行われるという形になりますね、はい。で今年は従来で追試験は東京会場と関西の会場2カ所だったんですが、うん、はい、今年は各都道府県で必ず1カ所をやるという形で、山口大学でもそれを実施するという体制を組んでおります。はい、
なるほどね。
まあ、非常に大変な状況ですね。
本当ですね。はい、まあ、でもちょっとその情報というか、まだまだその確かな情報と言えるかどうか分かりませんが、まあ、少し耳にしましたけれども、今年は例年に比べて少し受験生が増えたというか、そのセンター試験を受ける学生の数が増えてくるというふうに伺いました。
そうですね。はい、やはりまあ景気社会情勢を反映してるんだと思いますね。ですから比較的まあ授業料が安いという観点もありますし、それからまあ将来的な就職ということもやっぱり視野に入ってくるんだと思いますね。そういうことで国公立系統の大学への戻りが増えた、その分やっぱりセンター試験の受験者が増えたという形になりますね。まあ、これから18歳人口が1200万という状況がまあ来るわけですけれども、その中でやはりどの大学もその受験生をたくさん受けていただくという形の戦略をね、いろいろ考えているわけですよね。まあ、そういう意味で今回が一つのきっかけになればですね、山口大学としても非常にありがたいなというふうに思っております。
ぜひ本当に今年優秀な学生たちがたくさん山口大学を受けてくれると、またこれはね、
そうですね。はい、やはり大学、まあこれは大学サイドから見ますとそういう、はい、考え方ですけれども、受験生個人個人にとって、私にはむしろそちらの方がですね、真剣に考えてもらいたいと思いますが、やっぱり受験生一人一人が自分のこれからの長い人生をどういう具合に設計していくか、これは在学生についても同じことが言えるんですけども、そういう観点からですね、もう少し先までを見通した、まあ見通せるわけはないんだけれども、そこまでを視野に入れた、まあ、判断ですね。まあ判断状況によって変わるんですが、でも現時点での判断ということ自身が非常に大事だと思います。次のステップへの自分ということを考えた時ですね、
そうですね、
それぐらいに期待してますね、
なかなかその本当の情報というか中身まできちんとこう把握できないっていうのがまあ現状だと思うんですね、で例えば私もこの番組を通して山口大学さんのさまざまな取り組みであったりそういう内容っていうのを少しずつこう把握できるようになってくると、こんなこともできるんだとか、すごい、いわゆる就職支援に関しても、私いろんな大学のお話を伺います ますけれども、山口太郎さん随分頑張っていらっしゃるし、はいはいはい、そういったところをもっとこう学生さんたちに高校生っていうか受験生たちにしっかりとこう把握してもらって、
そうですね、
はい、自分の将来ですからね、
就職支援という観点は非常に大きな、これからのね大学の、はい、まあ、課題だと思って、まあ、取り組んではいるんです、うん。で現在の山口大学の就職支援といいますのは、まあ、これ実は学部によってもかなり違うんですね、はい、例えば医学部なんかはもう初めから医師になることが目的ですの で、うん、自動的に医師、に入っていくわけですね、はい、で工学部なんかはですね各学部 学科単位でですねかなり企業とコンタクトを取ってきちっと学生一人一人を最後までこうフォローしていくという体制を組んでます。これも歴史的にそう、全国の大学結構そういう大学体制を取ってるんですが、うん、山口大学はやっぱきちっとそれをやっていますね。それから学部全体として、就職斡旋をするというところもございますし、また大学全体その学部学科によらず就職支援センターで学生支援センターというところでですね、就職支援をずっと山口大学やってまして、これかなり活発にやっています。はい、まあ、それとあともう一つ、まあ、留学生の視点っていうのもありましてね、留学生の就職支援ということもやっておりますね。はい、うん、
ぜひ本当に、まあ、この番組を聞いてくださってればですけれども、今年ね選択を今一生懸命悩んでらっしゃる方、じっくりと選んで、そして、はい、頑張っていただきたいと思いますよね。
はい、そうですね。
さあ小島先生が選んでくださった曲が今度は井上陽水の少年時代、少し分かってきました、うん、今夜は青春にどうやらキーワードがあるようですが
そうですね、
これはまたどうして、
やっぱり僕自身 もう63歳なんですけどね、やっぱり自分自身がいろいろなその仕事をしていくとき、うん、あるいはまあ学生に接するとき、すべてにおいてやっぱり基軸になるところは、僕はやっぱりどういう具合に青春時代を過ごしたかとか、まあ、青春時代というはっきりした意味じゃなくても、その時にどういうことを感じて過ごしてきたかということがやっぱり基本になるんですよね。それから照らし合わせてやっぱり学生に対する接し方とか、あるいは物事の決め方だとか、うん、そういうことにやっぱりものすごく深く関係してるなと自分自身で思ってるもんですから、まあ、そういう意味でそういうキーワードでちょっと記憶をそれてみたというところです。
まあ、その今のその物事の決め方というか、そういった意味では本当に先ほどの話はありませんけれども、大学を選択するという部分でおいても、うん、やっぱりいろいろとその先のことを考えて、うん、選択をしなければいけないんじゃないかななんて思いますけど、うん、なかなか大学を受験するあたりでは、うん、まだその先のことっていうのが ね、なかなかその判断しづらい部分っていうのはあると思うんですが、
その通りだと思います。
何かアドバイスをいただけると。
ですね、まあ今の、これから大学受験される方のその今の時点でそんな自分の将来なんてのことはですね、うん、先ほどちょっと言いましたけども、その見渡すなんてことはですね、それは無理だと思います、うん、でも今現時点でどう判断したか、うん、それをまあ自分の判断でしたということ自身が非常に重要だということなんですね、学校の先生がそう言ったからとかね、うん、まあ、お父さんお母さんがそう言ったからだとかね、うん、いろんな、まあ、エクスキューズをするような状況を自分では作っちゃいけないという、そういうことだと思うんです。そういう決断をするという、判断をするという意味だと思うんですね。で、大学入ってこられてからも、就職支援というよりも、私はまあ、キャリア形成っていうふうに、まあ、よく言うんですけれども、うん、はい、そういうことは実に大事なことですね。それ、まあ、学ぶっていうこと自身、学問をするっていうこと自身の、もう一番大きな原動力といいますかね、動機づけにも関わる問題ですから、はい、でところがですね、見ていますと、まあ皆さん小学校から中学校入って、で中学校から高校の時に進学校とか、まあ成績で振り分けられてですね、そういうふうに進んできますよね。でその次に高校からは大学というふうにこう全部やっぱりまた成績できますよね、はい、でそれと同じ調子で大学から就職という具合にですね、うん、同じような思考パターンを繰り返す学生が非常に多いんですよ。
なるほど。
で、そうしますと、大体3年生ぐらいに大学の3年生ぐらいになりますと、就職活動をそわそわしだしてですね。で、選んでくるのはどういうところかって言いますと、ネームバリューのところという、はい、大企業、うん、それしかも最終製品、要するに日々の 生活でこう目の前に来る製品の会社、よく、まあ、知名度の高いっていうわけですね、はいはい、あるいはテレビコマーシャルで出てくる会社、うんうん、まあ、そういうところを自動的に選んでてですね、その中で、働く自分というもの自身が全然イメージできてないというケースが非常に多いんです、うんうん、ですから先ほど言いましたように、その今過ごしている生活が次のステップのための自動的な選択の、まあ、なんて言いますかね、まあ、条件になってるとか、そういう選び方をしてるんですね。
なるほど。
でも確かにその次のステップに対しては今の生活というのは基盤になるんですが、うん、それをそこの過程をどう過ごすかとかですね、うん、そこで何を身につけるべきかということ自身に対する考え方が全然欠落、まあ、全然欠落して変なことばかもしれませんが、全く欠落してるという、うん、そういう選択の仕方をするケースが非常に多いというのは私はもう心配していますね。
ああ、そうですね。まあ、ただね、本当に今そのお話を伺いながらも、じゃあ、高校出て大学1年生あたりで、じゃあそれをどうっていうふうになっても、なかなかその環境もありますでしょうし、うん、また今年なんか特に不景気っていう部分があって、うん、まあそういったものを手伝いながら、なかなか難しい選択ではありますよね。
うんうん、そうですね。それは事実だと思いますね。うんうん、でもその事実にどう立ち向かっていくのかっていう自分ですよね、うん、
はい、
その自分を作るっていうところが、まあ、大学で一番大事なところだと思ってるんですよね。
まあ、そのように指導してくださる先生方がいらっしゃる大学っていうのはなんか魅力的だと私は拝見してて思っているんですけれども
、そうですか、まあ、ぜひそういう時代を大学で過ごしていただくというのが、うん、やっぱり山口大学としてはですね、私はもう非常に大きなテーマだと思っています。と、はい、言いますのは、大学の理念というのがありますよね。山口大学の理念というのがありますね。はい、発見し、育み、形にする地の広場というのがありますよね。で、これ私いつも言ってるんですが、何を発見するかということに関しては、何をということに関しては一切触れてないんですよね。うん、
はい、
で、誰がということに関しても一つも触れてないんですよね。でいつ、どこで、まあ、何でもいいんですよね。うん、だけども、発見し、育み、形にするという、その過程をですね、そういうことを考える場所が大学、山口大学であると。こういう形になってるんです。うん、ですから、非常によく私はできた理念だというふうに思っています。
そうですね。
はい。
はい。いや、本当に心からそのように思っておっしゃってるというのも私はそばにいてすごく熱いものを感じております。はい。さあ、小島先生、今度3曲目は随分ガラッとまた変わりましたね。
はい、
ジャズですね。ナットキングコール。
ジャズ、うん、ジャズというよりやっぱりスローバラードだと思うんですよね。で、この曲はね、やっぱちょっと、同じやっぱり青春というテーマではないんですが、やっぱり青春時代に面するいろいろなその心的状況を表している歌だと思うんですよね。
はい、
まあ、テーマ的には、なんて言いますかね、まあ、昔でいうヨーロッパ系統の、いわゆる、放浪って言いますかね、そういう色彩感の強い言葉、放浪の中で、いろいろ自分を見つめ、そして、まあ、自己成長していく。という、
はい、
そういうお話の一過程をこう歌ってると思うんですけどね。で、まあ、スローバラードで最後ハッピームードに終わるために、まあ、愛し愛されることが、最も重要である、なんてなことで終わるんですけれども、うん、まあ、テーマ的には非常に、心理的な、さまよいって言いますか、うん、そういう、曲だと思います。そういうことを経て人格形成って言いますか、青年期を迎えていくというそういうお話だと思うんですけどね。
先生はとてもなんかこう心のなんて言うんでしょうね、心がとっても心根のいい方だなと思って、先ほどからこの選択もそうですけれども、
私はその
なんかとっても感心をしてしまいます。
心根は悪いからこそそういうものを求めるんだと。
もうとっても幅が広くっていらっしゃるなっていう、この、まあ、選択をされてるっていうだけじゃなくって、お話がとってもそういう、感じがしてですね、お目にかかってお話ができて本当に幸せだなって今感じておりますけれども、さあ、そんな、小島先生、先ほどのお話の中で、山口大学のいわゆるその理念であったりってお話がありましたけれども、ちょっと小耳に挟みました。今の山口大学のシンボルマーク、 先生が関わっていらっしゃると。
ええ、これはあのチームでね、
ええ、
あのシンボルマークを、作ろうという話になりまして、はい、その時の、まあ、あの大学の中でチームを編成されたんですよね。はい、でその時私ちょうどあの法人化前でございまして、ええ、その時あの副学長やってたんですが、ええ、まあ、まあ、広報もあの統括してましたので、えええー、それでいろいろまあ意見も言わせていただいたという経緯がございます。
はい。
はい。
このシンボルマークはどういう意味をこう持っているんですか？
ですね、このシンボルマークを選ぶためには、いくつもの案が出てきまして、はい、それを、その、なんか、イベントがあった時にですね、皆さんに投票していただいたんですよね。うん、これ、まあ、学内だけでもなく、はい、学外から来られた人も含めてですね。でそれで何本かにこう、絞っていったわけですけれども、その最終段階にですね、これを企画した、まあ、あのデザイン会社の人が、あの数人見えて、で大学の、まあ、執行部なり、あるいはその、うん、この編成、そのシンボルマークを選ぶチームの方々のいろいろな意見を聞きたいということで、はい、まあ、インタビューをしたこと、されたんですけれども、はい、その時に山口大学をどういう大学として、社会に示したいですかという、そういう質問があったんですよね。はい、どういう大学にしたいですかって質問がありましたね。で、いろいろ出てきたんですけれども、最後の段階でいくつか出てきた中で私が申し上げたのはですね、山口大学は、まあ、あなたを真正面から見つめますという、そういう視線をずらしませんという、あなたを真正面から見つめますというメッセージを出したいよねっていう話を、はい、まあ、ちょっと申し上げたんですね。で、まあ、最終的に、まあ、それがどういうふうに生きたかどうかわかりませんが、なんとなく山口大学のマークは正面から見ると、まあ、あと目を入れますと人の顔に見えるという側面もありますので、まあ、ちょっとそういう意味では、考えてもらったのかなっていう気もしますね。
なるほどね。
はい。
そうですね、私も、法人化になって、この番組を通すことで、シンボルマークであったり、大学との少し関わりを持たせていただくと、とても何て言うんでしょうね、シンプルというか、
うん、
だけどとっても爽やかな、シンボルマークだなっていう印象を持ちましたね。
で、これね、後日談って言いますか、ちょっと、思いがあるんですけどね、ちょうどそれを、まあ、決まってしばらく した時にですね、ある放送会社でですね、いろいろ不正が続いたという時がありまして、それを契機に、まあ、それに似たようなフレーズのコマーシャルが、コマーシャルでアピールされたっていうことがありますよね。
先に山口大学が
それでね、あ、しまった、これは商標登録取るべきだったと思ったんですよね。
なるほど。
その当時私は知的財産関係もやってましたから、まとめてたって形ですのでね、しまった、これは登録しとけばよかったって思ったんですが、まあ後の祭りだったですね。
なるほど。はい。でも、まあ、そういった意味じゃ、さまざまな人たちがというか、いろんなところで、その言葉をとても大事にするっていう意味では最初に、うん、考えられたというかつけられた、
まあ、言葉としては、まあ、ありきたりの問題ですから、でも、まあ、大学としてはやっぱりそういう大学でありたいよね、うん、という、そういう気持ちをですね、まあ、込めたつもりなんですけど、ね、
なるほど。で、実はもう一つ伺ったのは、うん、まあ、最近は大学でもいろいろ IC カードであってっていうもので皆さん守ってですね、出入りをしているわけですけど、はい、山口大学の IC カードはどうやら小島先生が、
いや、私って形じゃなくてですね、私がやってきましたのはやはり情報環境系統をずっとやってきたんですからね、はい、まあ、情報処理センター長から始めましてですね、うん、はい、ですから、まあ、山口大学の情報体系に関してはもう結構もごちゃごちゃ意見を言ってきましたので、はい、うん、まあ、全国的に見てもかなり、レベル高い状況にあると思います。第一線にあると思います。そして、つい去年ですね、去年もセキュリティ、大学でセキュリティに関しては山口大学がトップという評価をいただきましたよね。ですから、やっぱりそういうネットワーク環境、まあ、機能的にも安全性に関しても、山口大学のシステムは結構いい線いってんじゃないかなって言われるな。
なるほど。
自負していいと思いますね。
そうですか、はい、もう本当にこうやって伺うと山口大学ってまあ各学部の取り組みであったり、まあ、今のようなお話も聞いていると、うん、本当に頑張ってますよね。
まあそのつもりでは例えばね学生にその ID パスワードを全員に入学した段階で、うん、その提供したいということを一番初めにまあ考えたんですよね。その私がその情報関係やってた時にそれはどういう意味かというと、やっぱり入学した学生に対して山口大学は入学した方々を非常にまあ歓迎してるんだよというメッセージとしてですね、そういう環境を提供してるという、一人残らず全員にそれを提供してるというそういう気持ちを伝えたかったという、そういう意味があったんですね。
そうですか、はい、いやもう今夜お話を伺っていると、小島先生山口に長いよとおっしゃいましたけれども、本当に大学がお好きで、そして学生たちを何とかしようというその熱い思いっていうのがたくさん伝わってきました。
それやっぱり青春なんですよね
今夜いろいろと選曲をしてくださった曲っていうのは本当にジャンルがいろいろで、今聞いていただいたのは今度はクラシックでしたね。グリークなんですけれども、ええはい、先生幅広くお好きですね、
ま、
音楽。
クラシックの範囲に入るんでしょうか。まあグリークの、叙情小曲集の中の一曲なんですけども、はい、ですね、これはやっぱり先ほども一番初めに申し上げましたようにね、どうも私は北志向なんですよ。
ええ
で、やっぱり大学時代の、北海道の気候とか天候だとか光の感じとかっていうのが非常に、影響を与えてると思うんですけども、うん、グリーグもやっぱり、まあ、北欧の人ですから、この曲を聴いてやっぱり感じるのは光なんですよね。
なるほど。
その、薄い葉っぱを通して、こう、透過してくる、淡い光がこう、はい、キラキラキラキラとこう輝く光、でその中をこう風がスーッと流れていくと、そういう空気を感じるんですよね、うん、でやはりその空気もそのヒヤッとした影に入る、うん、日陰に入るとヒヤッとするというのがこれはまあ北の気候のね典型ですので、はいまあ、そういう感じがその光の感じと風の感じがやっぱりまあやっぱり僕自身の体験から来て青春の思い出みたいなところがやっぱり残ってるんです。ですね、そういう意味でちょっと選ばせていただきました。
そうですか、はい。とてもロマンティックな方だなって思うんですけれど。
音楽の趣味としては私はね、やっぱりバッハと、うん、ショパンっていうのが中心なんですけども、
ね、
バッハっていうのは。ま、大学の話は関係ないですけどね、バッハっていうのはなんかトンネルの出口に常にあるような感じがする、うん、なんかの音楽から入ってずっと行くと出口がハッとするとバッハだったっていうようなそういう側面があるんですよ。ですから僕の頭イメージの中では、まあ、バッハとショパンはまあ直結してるんですよね。
なるほど、はあはあ、いやなんかとってもまあ、こんな意外って言ったら大変失礼なんですけど、ね、なぜ意外って言ったかって言いますと、先生 のプロフィールいただいて、先生ご専門が機械工学というふうに伺いましたね、
はいそうです、はい、そうです、
ちょっとイメージと違ったなって今思っているんですけど、
いや私のイマジネーションの中では案外はそんな離れた話でもないんで、
そうですか、
はい、
特にその機械工学の中で先生ご専門はどういう、
エンジンなんですけどね、
はい、
まあ、ですから普通で言うともう全然離れたようにか、思われますけれども、はい、まあ私もですね、あんまり大きなことは言えないんですよ。そのいろいろこれまで大学の中での教育の勉強するときのキャリア形成とかなんか言ってますけども、実は私自身がその、大学の中でエンジンのテーマを選んだっていうのはそんな根拠がないんですよね、実は。
あ、そうなんですか。
たまたま私の、まあ、ログでない友達が、うん、まあ、研究室配属のときに一周名前書いておいたという、それだけの話なんですね。
はい。でもそこから、とうとう最後までこうやって、
それで、その研究室入った時に、まあ、貧乏研究室だったんですけれども、うん、その時たまたま、その周波数分析器っていうのが、 なんかでお金がちょっとついてですね、はい、入ったんですよ、うん。まあ、今からはまあ、50年ぐらい前、45年ぐらい前ですね。で、それで誰かこれ使わないっていう話になりまして、はい、そして音のテーマをスタートしたっていうのは、その一番初めなんですね。その時に、大きいきっかけに音のテーマが始まったんです。
はい、
その時は、その、まあ、音なんか別に音で死ぬ人はいないしですね。うん、機械工学を下手に設計しますと、死ぬ人が出てきますから。ところが、まあ、音で死ぬ人はまあいないでしょうと。悩む人はあってもですね。うん、だからこういうテーマしてると、まあ、ゆっくり勉強できるよねっていう、うん、そういう、まあ、非常に動機が不純な動機でね、やったんですね。
そうなんですね。
ところが今は音、うん、花盛りでしてね、ですからそのあんまりゆっくり研究してるというような状況ではなくなってきてるんですけどね。
なるほど、そのエンジンになるとディーゼルエンジン
ですよね。はい、ディーゼルエンジンですね、
うん。
ディーゼルエンジンって言いますのはガソリンエンジンと違いまして、こう空気をギューッと圧縮して温度高い状況にして、うん、その中に燃料を供給して、はい、ドーンと燃えるんですよね。ですからどうしても衝撃が大きくて、
はい、
音も大きいということに、うん、そういう宿命がありますからね。
なるほど。
まあそこで音のテーマが、燃焼と音っていうのが、まあテーマになってきたんですね。
なるほど。音がだから要するについてきてるわけですよね。ね、
はいはいはい、
ああ、なるほど。音ということになると、まあエンジンだけじゃありませんよね。いろんな音がありますけれども。
まあ私のところはエンジンの研究室なんですけれども、まあそれを機械といいますか、うん、に関して騒音関係のテーマが、あるいは振動のテーマもですね、どんどん、はい、広がってまして、はい、まあ、計測それから解析というようなテーマが非常に多くなってきてますね。
なるほど、ね、
はいは
い、いやー、そんな研究をなさって、まあ、最後に最後の最後にそんなお話をさせていただいたんですけれども、
はい、
少しも最後ですからプライベートが気になってしょうがないんですけど、先生日頃は
多分退屈な男だと思いますね。
お好きなことって何がないんですか？
私はまあだから音楽で言えば先ほど言いましたような、うん、まあバッハとか、そうショパンとか、
はい、
まあを中心に、
はい、
こういろいろもうまあ何でもこうなんていうかな、雑学的な音楽ですね。
うん、
まあそんな感じです。うん、そう、趣味としましては61歳を境きっかけにですね、
はい、
自分でピアノを練習し始めたっちゅうことが一つですね。
はい、それまでは弾かれたことがなく、
まあちょこちょこはやってますけれども、はい、まあ楽譜見ながらポチポチ始めて、
それはどなたかに教わって、
いや教師っていうのは教えるのが商売ですから教わるのは下手くそなんですよね。
ガリューでじゃあ今やってらっしゃるんですか？
はい、いや、それはもう反省はしておりますけども。
そうですか。
だからもう、一人の自己満足の世界ですね。
はい、意外にこの放送を聞かれて、はい、学生さんたちや同僚の先生方も皆さん意外というかびっくりなさってる方もいらっしゃるんじゃないですかね。
かもしれません。
人前で弾かれたことも
ありますか？いや、絶対あります。それは絶対あります。ありえません。
ぜひ、ぜひ。
それはやっぱり自己満足の世界
ですね。ちなみに、今何を練習してらっしゃいます？
ノクターンだとかはそんな、
やはりショパンですか？
いや、弾ける曲だけ弾くんですよ。
はい。
弾けるところだけ弾くんですけど。
ノクターンが弾けるだけ、どころだけって言われても結構。
ちょびっとだけですよね。ですから。
そうですか。でもやはり音楽に関わってる感じでしょうか？
はい。
いや、まあ、音ですね、やっぱり。
音ですね。音なんですね。
なるほど。
それから、あとの趣味は、まあ、畑っていうか、家庭菜園ですね。とか、庭とか、そういうようなケースが多いですね。はい。
じゃあ、ご家庭。のその庭で何か作ってらっしゃったり、
はいはい、大根とかですね、仕事上のストレスを畑で解消しています。
そうですか。
大根の畑耕すときに根軸症とかバカ野郎とか芋って一生懸命土の中に混ぜています。
先生、根軸症とかそんなこと思われることってあるんですか？
あ、もうしょっちゅうですよ。バカ野郎とか言ってますよ。ですから大根がよく育ちますよね。
おろしたら少し辛かったりして。あ、そうですか。じゃあ、まあ、ご自宅で召し上がるくらいのものは、いくらかこう作られたりとかって感じでしょうか。
そうですね。はいはいはい、
そうですか。
ちょびちょびやってますね。
今夜はいろいろとお話を伺うことができて嬉しかったです、はい、先生。
ええ、こちらこそ本当に楽しかったですよ。
副学長なんて、そういう役職を伺うと、どうしても固いイメージがあって、で、まあ、山口大学の副学長さんということになると随分固い方なのかななんて、勝手な想像しておりましたけれども、本当に穏やかな方で。
そういうイメージを与えるっていうのが一つのテクニックかもしれませんね。
でも本当に今日は音楽もそうですけれども、学生さんたちに対する思いだったりね、そういうこともとっても伝わってきた気がするんですが、もういう番組ももうそろそろお別れの時間なんですけれども、最後に、この地域の方々とか、で、これから今、ちょうど今、どうしようと悩んでいらっしゃる受験生の方々に何かメッセージがありましたら、ぜひ一言いただければと。
そうですね。大学自身が、その地域の方に、やはりもっとメッセージの出し方っていうのをね、十分もっと考えて、積極的にやらなきゃいけないと思っております。だけども、特に受験生の方々、これから山口大学との関わりということを考えられる方々、その受験生なんかはですね、やっぱり自分自身のですね、やっぱり人生っていうことに対して、どういうような、重みを置いてですね、どういうところを狙って、これから自分の人生を作っていくかというところををちょっと考えていただきたいというふうに思います。いろいろな方の意見も大事なんですけれども、やっぱり自分自身ということ自身をやっぱり考えていただきたい。それやっぱり自分自身の人生ですから。
そうです
ね。そういうふうに思いますね。
はい。ありがとうございます。今夜は山口大学副学長の小島直也先生にお話を伺いました。